今月このコーナーでは藤沢の地名を訪ねてシリーズお届けしています。今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富雄さんにご登場していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、むつあい地域のうちでも亀井の地区をですねお話ししたいと思います。
はい、亀井の地区、やっぱりちょっと面白い名前がついているなといった印象があるんですが、どんなところからついたのかというところから教えていただけますか。
は
い、
この亀井野の地名はですね、古くは天正18年ですね、豊臣秀吉が小田原征伐の時ですね、出した禁制ですよね、古い文書にですね、未だ亀井の2箇所云々中書かれてるんですよね。両者おそらく一村だったかもしれませんけど、亀井の地名が出てきてるんですよ。あるいはですね、源の義経の四天王の一人ね、亀井六郎重清がですね、現在の亀井神社のところに不動堂をね建立したことによる説もあるんですけど、確定的な あれはないんですけど、この義経の禁制の出したその雲昌寺ね、それと亀井神社ですよね、この2つがこの亀井の地域のですね代表する史跡になるんじゃないかなと思います。この亀井神社っていうのは不動堂がございますけど、9月のね26日か土曜日だと思いましたけど、お祭りもありますので、祭礼にご関心のある方はお不動様のお祭りということもありますけど、足を運んでいろいろお神楽とかいうのを見ていただくのも一つのあれじゃないかなと思います。からもう一つのですね、雲昌寺ですよね。この雲昌寺っていうのはいわゆる藤沢から八王子の方行く八王子道、古道の方ですよね、のところに面しておりまして、この近くにはですね継ぎ立て場がありまして、特に中世なんかは前回説明した塩漬物とか、そういったいろんな生活物資の売買する市が開かれた、そういった地区でありまして、この雲昌寺というお寺はですね曹洞宗なんですけど、最初はですね、次回にお話ししますけど、いまだにありまして瑞龍寺と号していましたが、慶長年間にですねその境川の水害でお堂等が流出しちゃったんですよね。そうしたことで現在の今だから亀野のところに移りまして、再建されまして雲昌寺と改めた、そういったことで江戸時代はですね幕府から御朱印を地として旧国を賜ってるんですよね。そういった由緒のある寺となっております。
亀井のという名前ちょっと面白いなと思っていたので知りたかった情報と、そしてやっぱりこうやってちゃんとしっかりと史跡が残ってるんですね。
残っております。こういったあの雲昌寺も行っていただければ、古道にあった石仏等が固めて、こういったまだ残されておりますので、ぜひ行ったら山門入りましたら、右側と左側にそういった石仏等がね当時の古道にあった残されて、保存されてますから、この亀井神社ですけどね、昔は亀井の地域の尊者でありましたんだけど、明治の初めの神仏分離令のためね改められましたんですけど、現在ですねお不動様と不動明王等がありますので、関東大震災でもねそういった倒壊してまた再建されてます。立派な社殿になっておりまして、特に石仏等もございますので、皆さん一回足を運んでいただければなと思います。
亀井神社は綺麗なこうイメージもあるんですが、比較的じゃちょっと新しくできている、
震災で倒壊されたりなんかしていますんですけど、歴史そのものはそういった、ありますので、
ありがとうございます。では今亀井の地域についてお話を伺っているんですが、亀井の地域にもやっぱり小技というのはありますか？
たくさんありまして、その中でも先ほど説明しました雲昌寺の前の 古道に沿ってはたくさんの民家等が立ち並んでたんですけど、古道の北側の方上屋敷、南側の方を下屋敷とか言って、そういった区別をしてましたね、はい、領地をよく上分下分っていうのと同じように、うん、はい、上屋敷下屋敷っていうような区別しておりました。また亀井神社もそうなんですけど、神社の中心としてしましてね、まあ不動明王があるんですけど、この不動明王のにちなんで不動上とか不動前とかね、そういった小技名をつけております。神社仏閣等に関連してそういった小技がつけられてるところが結構ありますよね。
やっぱりちょっと漢字を見ただけじゃわからないっていう地域が多い中、比較的亀井のは見てそのまんま読むものが多いですね。
多いですよ、読みやすいんじゃないかなと思います、うん、まあこういった中で、はい、狼跡ってねありますよね、西側の方に。まあ昔ですね、亀井神社お参りに来た人がですね、この辺りで狼に出会って食べ物を譲り合ったっていう、うん、心温まる伝説がありまして狼の恩返しとも言われて話が残っております。今狼っていうのは日本で全部絶滅されたっていうあれなんですけど、はい、昔はね、はい、藤沢あたりでも狼がいたんじゃないかっていうあれですよね、はい、
やっぱこう地名をたどっていくと、まあ、ロマンを感じますね、はい、伝説も結構出てきますね、
いろいろ伝説西俣のもね、五里半岸の伝説と、ね、たくさん残ってると同じように、伝説をねたどるっていう、あれも面白いと思いますよ、はい、
意外とはっきりしてるようで最終的にと言われていますっていう感じなのでたどっていくと楽しいなと思うんですけれども、じゃあそれではですね、おしまいにどんなふうな道をたどってきたかということを教えていただけますか。
はい、睦西地域ですね、昭和の55年に土地の区画整理が終わったんですけど、それを記念しましてね、記念碑が睦西駅の東側の広場に建てられてるんですけど、皆さんほとんど気づかれてないんですよねまあそういったことで大きい記念碑が広場の中に、まあ、時たま草ぼうぼうになってるかもしれませんけど、この在東部土地区画整理組合の記念碑ですね、睦西駅降りたらこの広場にありますので、区画整理事業っていうのは非常にたくさんの方の権利者のもとに組合が設立されました、まあ、それとたくさんの事業費も投じてこの事業が完成したんですけど、そ、まあ、そういった記念の日がありますので足運んでいただければなと思います。
今鈴木さんのお話を聞いて確かにあったなと思ったんですが、そのぐらいのこうちょっと存在残念ながらだったかなということで、ぜひですねちょっと目を向けてねいただいて、そういったものがあるよということで知っていただければ、
ね、
はい、
先人がいろいろねご苦労されたっていうのもやっぱり遺産としてね残していく必要があるんじゃないかなと思います、
はい、今あるものが必ずしも当たり前のようにあるものではなく、いろんな人たちの手が加わったということでね、歴史をそうですよね感じていただきたいと思います。さあ今月はですね睦西地区についてお話を伺っています。亀井野についていろいろお話を伺いました。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんでした。今日もありがとうございました、
はい、また次回今田石川地区もご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。